大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは2018年通常国会です。先週も少しお話がありましたが、高齢化への対応も急務ということで、介護サービスを担う人材の確保が大事で、それに関することもいろいろと今回議論されますよね。
そうですね、先週紹介させていただいた1兆円の経済政策パッケージ、先週は教育負担の軽減を中心にお話をさせていただきましたけれども、実はここにはこれから超高齢化社会が待ち構えています。日本で65歳以上の高齢者の方々の人口が2025年には3分の1を超えるという、いわゆる団塊世代の方々、日本の社会を築いてきてくださった方々が、70代後半に入っていかれるという中にあって、こうした高齢者の方々の暮らし、そして生活の安心をどう支えていくのか、介護基盤を強化をしていく、そのためには介護人材をきちっと確保していくということが不可欠なんです。ただ介護の業界も大変な今人手不足で、いろんな事業所私も行かせていただきますけれども、どれだけ求人票を出しても人が集まらないというお声をたくさんいただきます。こうした介護人材をきちっと確保していくためにも、介護士の方々の処遇を改善していくということが不可欠なんですが、これもやっていかないと、その2025年には介護人材全国で253万人必要と言われているんですけれども、足りない状況が生まれるというふうに言われています。昨年の12月に閣議決定された経済政策パッケージでは、公明党としても強く主張しまして、大胆に処遇改善を図るということを盛り込ませていただきました。具体的には勤務経験10年以上を持っていらっしゃる介護福祉の方々については、平均8万円処遇を改善していこうと、つまり10年以上働くぐらい、将来のキャリアアップ、こうした将来の自分自身の人生設計なんかも見据えながら働くことができる。そうしないと若い人たちが長続きしないんですよね。ですから今回このような形で勤務経験のある介護福祉の処遇を大幅に改善をさせていただくということが決まりまして、これを来年2019年の10月から実施をするということが決まっております。こうしたことを通じて介護基盤をしっかり強化していく、これも夏までに向けて取り組んでまいりたいと思います。
やはりこういった政策というのは国が決めたからといって実施されるというわけではなくて、各地方自治体とか事業者がきっちりと運用していくということが大切ですよね。
そうですね、介護士の方々の処遇改善というのは、昨年も1万円の処遇改善というのを盛り込ませていただいたんですが、中には事業所によってはですね、経営が苦しいので、確かに国からの介護士への処遇改善費はもらったけれども、それをそのまま介護士の方々に給料としてお支払いできないというふうにされている事業所もあったりします。これはきちっと調査をしてチェックをして、ちゃんとこれは介護士の方々のお給料に反映するべきものなので反映してくださいということもやっているんですが、全体としてやっぱりご理解をいただきながら、介護士の方々の処遇改善というのを図っていく必要があると思いますね。
さらにもっと全体的に働く人の賃金を上げていく動きというのが必要なのかなというふうに思いますけれども。
その通りですね。
やはり所得が例えば貯金貯蓄に回るのではなくて、消費へと向かう、いわゆる好循環っていうんでしょうかね、そういうものを作っていく方が国にとってもいいのかなというふうにも思いますが、
全くその通りで、この5年間おかげさまで春の春闘を通じて多くの大手企業、それから中堅企業、給料賃金増の流れを果たしてきていただきました。今こそ日本の働いている方々のお給料を上げていく、賃金上昇流れを作っていかなければいけないということを訴えてまいりまして、そのために2012年に私ども政権与党の立ち位置を再びいただいたときに、労使間の交渉だけに任せるんではなくて、これに政府が関与する政労使の協議の枠組みを作るべきだと言って作らせていただいて、使用者側、経済側も組合側も、やはり今この日本では給料を上げていく、賃金上昇させていくことが重要ですねという環境づくりをしてきました。でおかげさまで多くの企業でそういった賃金上昇の流れを作ってこれたんですが、しかし中小企業、あるいは小規模事業者、零細企業もまさにご家族でやっていらっしゃるようなところなんかは、いやそうは言っても給料を上げれるほど仕事も増えてないし、また収益も増えてませんよというふうに おっしゃられるところ大変多くあります。こういったところもきちっと給料を上げていける、そうした環境を作っていくことが非常に重要なんだと思います。その意味で仕事を発注する側がちゃんと人件費も含めて調達契約を結ぶという流れも作っていく必要があるというふうに思っていますし、例えば国で発注する公共工事については、
はい、
設計労務単価といいましてね、その公共工事に携わっていただく働く方々のお給料の基準になるのがこの設計労務単価というものなんですけれども、これは国交省が決めれるので、
はい、
国土交通大臣が毎年この5年間引き上げてきて建築業界で働いている方々のお給料に反映をさせていく、そういう流れを作ってくることができました。さらに今回の税制改正では中小企業の方々がお給料を上げていただいた場合に、
はい、
その分の他の税金を安くする、法人税等を優遇する、これはこれまでも所得拡大促進税制という名目でやってきたんですけれども、これをさらに大きく上乗せをするということを盛り込ませていただきまして、昨年に比べて中小企業であれば 1.5% 以上あるいは 2.5% 以上賃上げを実現していただいた場合には、その賃上げ額の 15% 分あるいは 25% 分を法人税から税額控除する、税金を安くするという、
はい、
そういう制度を盛り込ませていただきまして、こうした中小企業がお給料上げやすいそういう環境を作ってまいりましたので、これもぜひとも活用していただきたいと思いますね。
今週もどうもありがとうございます。